月度の大聖人様のお香にあたりまして、皆様方には新人の真心を持って、ご参詣をいただき、誠に、ありがたく尊いことと存ずる次第であります。最初にですね、マイク入ってない、どうしました、最初に、何ですか、いいですか、最初に皆さん方に連絡になるんですけども、2日後のですね、11月の15日は、日目聖人のご法恩のお香ということになりますので、第三祖日目聖人のその信仰のですね、この姿勢ということに接していただくようにご参詣をしていただければありがたいというふうに思います。それから12月の13日、来月のですね、来月のお香は6月と12月が質疑、皆さん方からの質問に応じる形のお香になっていますので、普段疑問に思っていることがありましたら、受付の箱の方に入れていただいて、皆さん方の信仰のこの志が深くなるような新人に関わる質問を遠慮なく出していただきたいというふうに思います。それから、今日出したところの日程表にも書いておきましたけども、今回私の不祥事で、大切な第35回の参謀院の法華経総会を予定通り9月の27日に実施することができなかったために順延をさせていただきたいというふうに皆さん方にお伝えしましたけども、年内に、年を超えてからというわけにはいきませんので、年内に別個の日取りを取って行うということはなかなか難しいというふうに判断しまして、来月の12月13日のこの納めのお香の後に必ずしとかなきゃいけない新役員の認証証の授与と本年度の会計報告と会計監査と、それから口頭の挨拶、私の挨拶と、ご信者さんの所感発表まではこの時間の関係でできませんけれども、その総会の一番骨格をなすこのところだけは12月13日のお香の後に皆さん方に残っていただいてさせていただきたいと、第35回の法華経総会のに変えて、そういうふうにさせていただきたいというふうに思いますので、 行員全員の方に参加していただきたいというふうに思います。それから12月からですね、12月の予定からまだ多幸湖まではちょっとできないですけども、お寺でのですね、お経日とかお香とか材木香のもちろん昼の1時と夜の7時に行ってたんですけども、夜のお参りは申し訳ないんですけども失礼していましたけども、夜の7時のお参りも以前と同様に行うようにします。それから9月の14日に怪我をしましたので、9月の15日から行うことができなかった牛虎権行も12月の1日から行わせていただくというふうにします。それから今自分でですね、朝晩の権行をしているときに太鼓をですね、あぐらをかいた形で叩けるようになってきましたので、タクオコもですね、来年の1月からこの以前通りにさせていただけると。で、まあ運転もですね、長距離じゃなくて近場であればできるようになってきましたので、ただちょっと長い道のりになるとですね、この足に血が下がるっていうのが、足がこうむくんでパンパンになってしまうもんで、同じ姿勢でずっとですね、このいるっていうのがしんどくなってきますので、皆さん方の多高校の場所ぐらいであれば、まあ、十分この行けるようになってきましたので、1月からさせていただきたいというふうに思っています。でここには足がですね100度ぐらいしか曲がらないって、ここに書きましたけど、これを書いてから5度ぐらい、進みまして105度ぐらいになりました。右足の内側にですね15センチぐらい手術の跡がありますので、もうスカートは履けないなというふうに思っています。本当にもう見せられるような状態で亡くなってしまったなと、カモシカのような足を見せられないという残念だなと思います。それから今日ですね、実は午前中にですね、宇都宮の渡辺孝義さんという方が、53年、まあ、この福山布教所という形でできた時に、宇都宮の方がまとまって脱会をされた、その時 に一緒に脱会をされた人で、まあ、約40年間ぐらいずっとこのまあ、この三宝院の所属で来られたんですけども、ここ7年ぐらいですね、体調を崩されてずっと病気療養中の状態だったんですけども、その方が11日に亡くなられて、で今日の午前中にですねお葬式を行ってきて、それで12時半ぐらいにここに、まあ、帰って来ました。で、まあ、家族の方が家族だけで、このお葬式をしたいということでしたので、皆さん方にはご連絡をしなかったんですけども、それで、この今年度、まあ、まあ今年度としてもこれ12月の予定ですけども、まだ12月にはなってないんですけども、12月の日程表ですので、まあ、今年度というふうに書きましたけれども、その最後のところに、この渡辺孝義さん、79歳で、亡くなられました。まあ、7年間長かったですのでね、 皆さん方にちょっと顔なじみでないかもわからないんですけども、ずっとまあコツコツとまあ元気だった時はね、この内海での卓王工とか自分の家で会場にしてくれたりいうふうにこのしてくれておりました。まあ残念なことなんですけども、そういうこのことが今日ありました。さて、それでちょっと午前中に私がバタバタしてたので、このいつものこのご本尊様のこのプリントをですね、この今日初めてっていう人のために何部か用意しとこうと思ったんですけど、それができなかったもんで、持ってない方は聞いてていただくか、隣の人のを覗いていただきたいというふうに思うんですけども、今日はですね、18番からお話をしていきたいというふうに思います。18番の南無文殊師利菩薩というところですね。でこれも前皆さん方にお話をしましたけども、このプリン、皆さん方に渡したプリントが14ページになってるんですが、実は皆さん方からいろんな意見というか質問とかあって、そのこれに 手を入れてですね、この今これ14ページですけど、今19ページになっているんですね。19ページにこの手直ししてこのいます。ですから、まあ、どしどし、そのご本尊に関わることでその聞きたいということをこの中に全部このまとめてこの入れていきたいと思ってますので、疑問に思うこと、まあ、ここのところがまだ分かりにくいというようなことがあったらですね、遠慮なしにこの行ってきていただきたいというふうに、どんどんこの分かりやすく、この内容を豊富に、このして少しでもそのご本尊様の大聖人様が私たちに示された表されたご本尊様というものがその自分たちにとって、どういうもんなのかと、自分たちにとってどういうもんなのかということを皆さん方に知ってもらいたいと思ってこれを書きましたので、それをぜひ、このお願いしたいと。で、まあ、19ページが20ページが25ページになったとなった段階で、その完成、まあ、その一応その完成したものを皆さん方にちゃんとこのお渡ししますので、この楽しみにしていただきたいというふうに思います。じゃあ18番からね、南無文殊師利菩薩、釈仏、本仏が衆生を導くために、衆生の気根に合わせた多種多様な特質特性を持った言仏。言仏っていうのは仮の仏ということですね。だから、阿弥陀如来も大日如来も、この言仏、釈仏っていうことなんです。釈仏。で、日蓮大聖人様のことを私たちは本仏というふうに言うわけですね。で、なぜ日蓮大聖人がその本仏かって言えば、他の釈仏はみんな南無阿弥陀仏の阿弥陀如来を拝んだり、大日如来を拝んだりというふうにみんな仏を拝んでいきますよね。だけど大聖人様は仏の中身を拝まなかったら仏にはなれないんだと。だから阿弥陀如来とか大日如来とか薬師如来とかいうのは鈴木さん、佐藤さん、田中さんという名前と同じなわけですよね。だから南無阿弥陀仏というふうに阿弥陀如来の名前に南無をつけて一生懸命名前を呼んでもですね、田中さん、田中さん、田中さん、田中さんって言ってるだけであって、田中さん、田中さんって100遍も200遍も言い続けられても 呼ばれた側も困りますよね。田中さんって言われて、はいって返事して、そのね、何々してくださいとか要件を言われて、初めてその呼ばれたその意味がこの成り立つわけですよね。だから南無阿弥陀仏っていうその人って信じている人たちが唱えているこの念仏のお題目っていうのは何の意味もないわけですよね。名前を呼んでるだけなんです。名前を呼んでる。大聖人様は仏が尊いっていうことはわかるけども、仏ももともと人間だったんだから、と私たちと同じ人間だったんだから、その人間が真実の法というものを悟ってで仏になることができたんだから、その仏が悟った法を私たちも拝まなかったら私たちも仏と同じように仏にはなれないよということで、一切の仏の中身は南無妙法蓮華経なんだと。だから南無妙法蓮華経を本尊にこのしたということなんですよね。だから言仏だから、その南無妙法蓮華経ということを中心に考えたら、お釈迦さんも釈仏なんです。言仏なんです。お釈迦さんも。お釈迦さんも南無妙法蓮華経を悟って人間が仏になって、そして自分も南無妙法蓮華経の法を悟って仏になれたから、あんたたちも南無妙法蓮華経の信仰をしなきゃダメだよ、というふうにこの法華経に説いてくれた。そのことを解き表してくれたのが日蓮大聖人様だけですから、日蓮大聖人様を本仏というふうに言うわけですね。だけど私たちは日蓮大聖人様を仏像にしてそれを本尊に拝むということはしないわけです。日蓮大聖人様の中身も南無妙法蓮華経ですから、だから南無妙法蓮華経をこの中心にして、一切のこの仏の命も一切の真羅万象の命の中心もみんな南無妙法蓮華経だって教えてくれたのは日蓮大聖人様だけっていうことなんですよね。だけどその仮の言仏もこの南無妙法蓮華経以前のことにおいては、要するに史上をその狂気してこの導く、そういうこの働きっていうものをこのみんな持ってますから、だから言仏にこの導かれて狂気されたこの菩薩の代表者をこの南無文殊師利、菩薩、大場だった本の第12の中にこの説かれているということなんですね。で19番の南無普賢菩薩もこの18の文殊師利菩薩とともにこの釈仏に狂気されたところのこの菩薩のこの代表者、これは普賢菩薩観発本の第28法華経の最後にこの説かれているということですね。それから20番目に南無舎利弗尊者、釈尊の10代弟子の一人の智恵第一、法弁本第2にこの説かれていると。法華経の中には合舎利弗、合舎利弗っていうふうに舎利弗がすごくこの出てきますよね。で法華経の説法の時のこの舎利弗がいっぱい出てくるということは、学級委員長みたいなこの役目がこの舎利弗なんです。このたくさん聞いている弟子の中の代表者だから、合舎利弗、舎利弗に告げるぞっていうふうに言えば、舎利弗を通してこのみんなにこの話してるというふうなこの舞台回しにこのなってるわけですよね。だからシャリオツがその代表してですね、お釈迦さんに質問したり、お釈迦さんがシャリオツを見て、シャリオツこうだぞというふうに言えば、そのみんなこのみんなにこの法華経の説法をこの伝えているというそのことにこのなってるわけなんですね。それで、このシャリオツ法弁本第2にこの説かれる、まあ法弁本第2だけじゃないんですけども、この法弁本第2に最初に説かれるということですね。それから21番目、釈尊の10代弟子の一人で図陀第一、釈尊滅後仏典結集の不法蔵の第1番目、 受記本の第6に説かれると、お釈迦さんが亡くなってからですね、亡くなった時にお釈迦さんが説いたこの法華経の教えっていうものをこの表現するだけのその言葉の数がその当時のインドにはなかったわけなんですね。それでこの千年間この不法道というふうにこの言われるんですけども、不法道の不法道のいろんな説がありますけれども、24人このその時代時代にこの教えをバトンタッチする、つまり文字に直すことができませんから、つまり記憶してみんながこう手分けして分担して記憶して、それでこの千年間このつないでこの行ったわけですね。そして千年経って言葉数っていうのはいっぺんに増えませんから、ですから千年経ってその文字の文明文化っていうものがこの進んでいって、そしてもう大丈夫だろうという状況になった時に初めてお経という文字化がこの行われるわけですね。だから単純に24で割ると、まあ大体1人40人ぐらい、24人ということは本で言えば編集長ということですね。その代表の監督が24人この立てられたということで、一番最初の代表者がここに書いてあるところのこの歌唱尊者、つまりお釈迦さんの10代弟子10人の皇帝の中の一番お釈迦さんにずっとついてお釈迦さんの説法をこのたくさん聞いてたということなんですね。聞いてた、それと図打第一ということは頭がそのとてもこの理解力がこの優れていたということで、その仏典結集の不法蔵の第一番目のこの24人の中の第一番目にこの方がこのなられたということですよね。ということは一切の8万4000の経典全部が分担してこの口伝えでこの伝わっていくわけですけども、一番編集長の一番大事な人は一番大事なお経である法華経を要するにその記憶して次のこの世代にこの伝えていったということで、ナム歌唱尊者というふうにこのご本尊に書かれるということなんですね。そして22番目に大梵天の方ですね、仏法死後の前人と同時に娑婆世界の主ですね、我々がこの生きているところのこの娑婆世界のこの主人、大梵天皇って目に見えないからね、大梵天皇がこの世の中を統治しているっていうことを私たちは全然感じてませんけども、仏教の中ではこの大梵天皇がこの世の中を統治していると、だから東に向かって権行して後の観念門で大梵天皇太釈天皇というふうにその観念本の中で読むというのはそういうことなんですね。でその次に大梵天皇太釈天皇、大梵天皇の後に来るところの太釈天皇が23番目、仏法守護の前人、別名釈大観人というふうに書かれる本尊がありますが、大梵天皇、大月天皇、大日天皇と太釈天皇は同列に天皇と表現される共通性が損なわれるために、あえて釈大観人と表現される意味の必要性はないというふうに思われる。昔の日本人には一般常識として太釈天皇イコール釈大観人の知識があったが、現代人にはなく意味が伝わりにくいというふうに私ここに書きましたけども、実は日達上人は太釈天皇というふうにこのご本尊様に書いてあるんですけども、それを何か変えたかったんでしょうね。偽漢図の安倍日賢さんは釈大観人というふうに書き出したんですね。 そのわざわざそのこの文字を変えてその書き直してるんですけども、俺はこんなことも知ってるぞという感じで百大観人っていうふうにご本尊に書き始めたんですけども、分かんないですよね。分かんない。他のあれはみんな天皇天皇天皇天皇っていうふうに書いてあるのに、そこだけ百大観人っていうふうに書いてあると、物知りだなっていうふうに人は思うか分かんないですけども、何も伝わらないということになりますので、まあこういうふうに、私がそのことを指摘するためにここに書きました。でその次に24番、第六天の魔王、法華経の行者が成仏を求める信行の邪魔をし、法華経の行者の信心が成仏を求める真実の志か否かを試すというんですね。私たち、なんか、第六天の魔王っていうのは、初天前人の魔王って言ってるにもかかわらず、この初天前人なんですね。初天前人。で、その、なんていうんですか、初天前人というと優しく守ってくれるっていうその感じがイメージがあるんですけど、その優しいだけじゃダメなんですよね。優しいだけじゃ厳しくなきゃいけないわけですよね。厳しい面もなきゃいけないわけですよね。親がいつも甘い顔して、お菓子ばっかり与えたりお金ばっかり与えてたら、その子供はみんなバカになっちゃうわけですよね。だから与えるときは与えるけれども、与えないときは与えない、甘えさせるときは甘えさせるけれども、叱るときは間違ったことをしたらちゃんと叱るということをきちっとこのしなきゃいけないわけですよね。だから第六天の魔王というのは私たちの信仰を試すその側のこの初天前人というそのことなんですよね。で、地病症というその大聖人様の御所があるんですけども、この地病症という御所の中に、地病症、地病症ですね。地病症997ページ。地病症という御所の中に、元本の発祥は梵天大釈等と現れ、元本の無明は第六天の魔王と現れたり、元本の発祥というのは全ての命に本念として備わるところのこの仏の命ですね。元本の無明は全ての命に本念と備わるところの地獄垣畜生修羅人間天上の迷いの心悪い心のこの命ということなんですね。だから人間にはいい心と仏の心とこの地獄垣の悪い心というものがこの一人の人間の中にその矛盾するかのごとくでも同居しているというそのことなんですよね。だから梵天大釈は元本の発祥、仏の命の側にその我々を守ってくれる優しい初天前人としてこの存在し、また第六天の魔王は元本の無明という私たちの迷いの心や悪い心というものを試そうとしてこの存在するところの初天前人になったということなんです。最近ねニュース見てるとね、ひどいニュースがいっぱいありますよね。あの浅井火星のこの食い打ちの事件ね、もうどこまで広がっていくか分かんないぐらいね、なんであんなことをこのしちゃうのかね。傾いたら余計手間がかかってお金がかかって評判が落ちて大変なことになるということはもう分かりきってるんですけども、ごまかすんだね。それから東洋ゴムのこの耐震ね、大変な問題ですよね。もう公の建物で、耐震を売りにして建ててたところが耐震が その足りないと。ねえ。それから大学の教授がヤクザにお金を借りてた。それも法律の大学教授です。法律の。ねえ。その前に法律のやっぱり大学の教授がそのかわいい女学生だったのか、そのね、問題を教えてと。何なんだろうなと思うんですけども、それから有機肥料だって言ってたのがもう10年以上も前から有機じゃなかったと。その有機を売りにしてた農家の人はどうなっちゃうんだろうかと思うぐらいにひどいような、それまではね、いつもそういうその事件は中国の方で起きてたから、中国ってひどいなと思ってたんですけど、日本も結構すごいな、日本も中国並みになってきたなと思って、びっくりしちゃうんですけども、そういうふうに一人の人間の中にその本当にその人を助けようっていうその命と、その儲かりゃ何やってもいいんだっていうその命っていうものがですね、そのあるわけですよね。私たちでもひょっとしてその車で交通事故してその人を引いたっていう瞬間に逃げたいっていう気持ちと、その逃げないでこの人を助けなきゃっていう気持ちと、その瞬間にその戦い合うと思うんですよね。だからそれで逃げちゃう人はそのニュースに出てその罰せられるようなことになるかもわからないんですけども、でもみんな誰もがどっちもの命を持ってるっていうことなんですよね。どっちをそこの瞬間にその勇気を出してその選ぶかっていうそのことになるわけですよね。だから書店前人も要するに我々を助けてくれよというその命と、その我々を本当にこいつその自から本物の信心をしているのかなっていうふうにその試す役目のこの書店前人っていうものがそのいるんだと。だから信心してるのにこんななっちゃったっていうふうにすぐその文句言ったり愚痴を言ったりするその人がいるんですけども、だけどそういうもんじゃないんですよね。自分が極まった時にこそ自分の地金がこの出てくると、その地金っていうものが本物かどうかっていうことがその信心の上において大事なことであって、地金から成仏できるところのこの信心をしていかなきゃいけないということなんですよね。だからそういうことでこの第六天の魔王ということがこの書店前人の中にこの入っているんだということですね。はい、25番目の大月天皇というのは夜空の星の中で一番大きい存在である月を自然界の夜中の守護の前人とするということですね。昔大聖人の時代っていうのはその星が大きいとか小さいとか近いとか遠いとかいうような感覚はなくて、そのみんなその同じだったわけですよね。みんな同じ、でただ大きいか小さいかっていうことしか見えなかったわけですよね。だから月がこの一番大きい存在であるということは、この夜空の中においては一番この夜も私たちのこのその生活っていうものを守ってくれていると、今の私たちは考えられませんけども、昔そのみんな貧しかった、その電気も何もなかった時代にはですね、月の明かりでその農作業っていうか、月の明かりでいろんなこの内職仕事とかそういうことをしてたわけですよね。だからその油を使ってろうそくを使って作業をするなんていうことはもう贅沢なことだから、もう暗くなったら寝ると。だからろうそくの光で本読んでるなんていうのはもう贅沢の極みっていうことになっちゃうわけですよね。だから月が出てれば仕事ができると、月が出てなければその仕事ができないと、あんなその薄暗いものを頼りにしてそういう生活のためにこの仕事をするということができるということは、そのこの月の明かりというものは本当にその昔の人にとってはその貴重なこの存在だった、生活を守ってくれるその光だったということが言えるわけなんですね。大日天の昼の星の中で一番大きい存在、太陽が星であるという意識が あったかどうかは分かりませんけれども、自然界の中の日中の守護と恵みの前日、太陽のおかげでこの自分たちが暖かさを得て、そしてこの植物が育っていくということを、この感覚的に昔の人たちもこの恵みとしてその捉えていたということが言えるわけなんですね。そして、27番目、大明上天皇、これも現代の私たちはもう意識してないか分かんないんですけど、日天と月天と共に星の代表として、今度は太陽とか月以外の中でこの小さくこの光っているところの星の中で一番この大きいのがこの明星というふうに言われるところの金星なんですね。だから日の出前に東の天に現れる明けの明星、日没後に西の天に現れるところの宵の明星、昼夜の中間をつなぎ司る星として、この神格化してこの守護の前陣として昔の人たちはその考えていたということなんですね。つまり南明法蓮華経の信心をしている人だけが考えてたわけじゃなくて、一般の世間の人たちもこの明星金星ということに対してはその星の中の王様だというふうにその考えてた。もう月は別格ですからね。だから普通にチカチカしているところの星の中ではもう一等星の光の量の数十倍の光量を持つ、もう一等星の中でももう群を抜いてもう特別待遇のその星がこの金星、それも夕暮れの空に現れるところの一番星っていうふうに言われるところの星がこの金星ということで、その一般の人たちはこれをまあ特別なものとして考えて、信仰者も特別なものとしてこの守護の前陣として考えていたと。つまり星ただ光ってるっていうのは大きく光ってるっていうんじゃなくて、この星のこの存在がこの季節の移り変わりとかそういうものの目安にこのなってたわけですので、それをこの生活のためにこの利用してこのいるということはこの守護の前陣の一つとして考えられていたということなんですね。その次が岸母神、10人の長女から10女まで、長女、次女、三女、四女、五女、六女という順番に行って十女まで、これを十羅刹女、十人固めて十羅刹女というふうに言うわけですね。この十人の十羅刹女を手先として自分の子供、いろんな説がありますけれども、千人とも万人ともこの称するところのたくさんの子供をこの産んで育てていた、を養い育てるエネルギーにするために次々と他人の子供を誘拐し殺し食べるね。釈尊は嘆き悲しむ被害者の悲痛な訴えを聞き、岸母神の千人万人の子供の中で一番末の子を隠したため、岸母神は狂人と化してありとあらゆるところを何度も何度も探すけれども見つからず、万策尽きただ一箇所探し確認していない、できれば絶対に会いたくない釈尊のところへ仕方なく訪ねに行きます。釈尊は隠していた子供を岸母神の前に出し、あなたの千人万人のたくさんの子供の中の一人がいなくなっても、あなたの苦しみ悲しみは計り知れない、あなたがしてきた他人の子供を誘拐し殺し食べたその子供、親兄弟親戚友人知人の苦しみ悲しみの深さが想像できるかと法華経を通して諭します。法華経の教えによって我が身を振り返り反省した岸母神は、 従来説如とともに今までの誤っても誤りきれない何度生まれ変わっても償いきれない罪を償うためにこれからは法華経の行者を守護し子供を守ることを釈尊に誓ったのであります。本尊に鬼の字の角の点を取り思いと書き直し獅子母人こう思うを ここのところは獅子母人のこう私が書き、入れるのを忘れてしまいましたから獅子母人って書いてありますけれどもこの間に子供を入れます。獅子母人こう思う母の神というふうに表示されています。変読医薬罪人にも仏性があり正しい法による信仰と反省によって成仏することができることを明かしています。どんな人間にも変質の愛と殺人鬼と化す命が存在している。十戒五愚の命の象徴として殺人鬼であった鬼子母神を本尊に表すということは多衆の完全無欠の迷いのない慈悲深いような慈悲深い塊のような表現のみで汚さは微塵も表現しない仏像菩薩像の本尊ではなく私たちの命の醜さ汚さ地獄から凡夫が忘れ果てている尊貴仏界の命までのあるがままを余すところなく表しているのが日蓮大聖人様の本尊なのですということなんですね。でこういう時に必ず女性の方がこのクローズアップされますね。女性の方が要するにこの子供に対するですねこのなんていうんですか母性本能というかそういうものがですねその強靭的にこの強いわけなんです。男はぼーっとしてますからね。ですから子供が困ったことがあってもなんとかなんじゃないかとか言って、ほっとけやとか言ってその全然、まあ、最近は女の人の方がぼーっとしてて男の方が鬼子母神 その親もいるみたいな感じですけどもそういう時には必ず女性の方が出てきますよね。そりゃそうですよね。お腹を痛めて産んでそしておっぱい飲まして、ね、一生懸命この育てるわけですからもう自分の分身みたいにその子供をその考えてしまうわけですよね。男の人はちょっと手伝っただけですから全然その、ね、ピンとこないわけですよね。その密着度がね。でそれでその鬼子母神というのもこの女性という形でこの出てくるのわけですよね。だけど考えてみてくださいよね。何百人の子供をかどわかして殺して食べたっていうそんなさもう殺人鬼をですよその今の時代にもしあったらですよ私たちはいやこの人にも仏の命があるんだからって許せませんよね。そのとんでもないやつだと100遍200遍とその死刑にしてもその足りないんじゃないかというふうにその思うんですけれどもこの鬼子母神にもその仏の命があってそして悔い改めるところの命があるんだということをこの本尊にこの表しているわけですよね。だけど一般の観音菩薩だとか阿弥陀如来だとか大日如来だとか薬師如来だとか弥勒菩薩とかいう仏像を見た時にはもう本当に美しいどこから見てもその火の打ち所がないという姿にみんな作ってあるわけです。だから間違っても殺人鬼が本尊の中に書かれてるなんていうことはありえないわけなんですよね。だけど私たちの命にもさっきのそのねそのひき逃げ事件じゃないですけども私たちの命にも鬼子母神の命が流れてるんだと私たちの命にもそういう殺人鬼になるような命っていうものがあるんだよっていうことをこのご本尊様に書かれることによって教えてくれてるということなんですね。だから鬼子母神をこのお祭りしている このお寺がありますよね、岸墓地。あの狐も、あのお稲荷さんの狐もそうですけども、狐、お稲荷さんのところへ行くとなんか商売が繁盛するって言ってみんな一生懸命なんとか稲荷ってお参りしてるんですけど、あれは本当はお寺なんですよね。西条稲荷も日蓮宗のお寺です。一番奥の院は日蓮宗のお寺なんですね。だけど稲荷を表に出している方が金儲けができるんですね、お寺の方がね。金儲けのためにみんなお参りに行ってんだけど、お寺の方が金儲けができてるわけなんですよね。で、お寺が表へ出るとその稲荷が霞んじゃって、そのなんだそうだなんだお寺なんだってなると、そのみんながお参りしなくなるから、お寺は奥の方に隠れてるわけですよね。でみんなその表のその狐だけ拝んで、その稲荷にお参りしてきたっていうことで喜んで帰っていくわけですよね。騙し合いですよね、騙し合い。でその岸墓人を拝んでると、岸墓人を祀ってるところも実は日蓮宗のお寺なんです。みんな日蓮宗のお寺、寅さんで有名な大釈尊も日蓮宗のお寺なんです。大釈尊を表へ出している方がお金が儲かるから、その日蓮宗の寺だということを隠してますけど、日蓮宗のお寺なんです。で、岸墓人を、岸墓人自身を一生懸命拝んでる人がいるんですけども、岸墓人を拝んでても、岸墓人の中身は南無法蓮華経ですから、意味がないわけです。で、岸墓人は人間の肉を食らうということで、岸墓人を祀っているところの、このお寺の境内には、必ずザクロの木が、この植えてあるわけですね。私は人間の肉を食べたことないですけど、人間の肉は、ザクロの酸っぱさに似ていると。人間の肉は美味しくないらしいです。人間の肉はね、人間の肉は美味しくないらしいんですけど、岸墓人は酸っぱいものが好きだったんでしょうね。で、人間の肉の代わりにそのザクロの木を植えて、まあザクロで我慢しといてちょうだいっていう意味で、そのザクロの木が必ずその境内に植わっているというふうに、このなってるわけなんですね。その次の29番の十羅刹女はこの岸墓人と同じですから、28番の岸墓人を参考にしてもらいたいと。で、30番の台場だった釈尊のいとこであり、釈尊を師匠として出家するけれども、釈尊より自分の方が優れていると慢心を抱き、釈尊を殺して自分が釈尊に取って代われば仏教教団は今まで以上に繁栄するというふうに考えて、釈尊の特進供養者であったビンバシャラ王の息子アジャセ王を口説き、結託をしてアジャセ王に父を殺させ、自分は釈尊を殺す計画を立てて実行し失敗します。これが大きな、この大きな石をこの高い崖の上からこのお釈迦さん一行がこうやって歩いてくるのを狙って、その石をこの落として、それでそのこのお釈迦さんを殺そうというふうにしたり、インドは象を大切にしますから、その象にお酒を飲まして、その酔わして、そしてその象がね、象が千鳥足ってのはおかしいけども、象がフランフランフランとかってなって、そのお釈迦さん一行をこの踏み潰して殺させようというふうにその計画をしたりするんですけども、もう次々とその計画っていうものがこの失敗していくということなんですね。だけどその次の31番のアジャセ王は、そのきちっと計画通りそのお父さんを殺していくわけです。ダイバダッタは失敗していくというその形になるわけですよね。で、それでダイバダッタはそういうことの報いを受けて、生きながらに その地震があった時に地が割れた、その地割れの間に落っこって生きながらにその地獄にこの落ちていってしまうとですね。だけどお釈迦さんは地獄まで台場だったに会いに行って、あなたは生前法華経に縁をしたことによって未来天皇如来という仏となって成仏するんだということを伝えて地獄から帰ってきます。弟子たちは釈尊を殺そうとして地獄に落ちた台場だったに対する釈尊の行動に不信を抱きます。あんなにあなたを殺そうとした人間に対してあなたは天皇如来、未来天皇如来という仏になれるんだということをなぜいちいちその伝えに行かなきゃいけないんだというふうにして弟子たちは怒ります。だけどもお釈迦さんは台場だったは自分が過去世に修行していた時に足仙人という自分の師匠であった、その縁と功徳によって私は今釈尊として成仏し修行に法を説き伝えることができた、どんな命にも平等に仏の命が備わっている、世の中には 100% の悪人も 100% の善人もなく、全ての命の存在は十戒極であるということを説明します。この意義によってこの台場だったも計画はその頓挫してしまいましたけども、このさっきの吉母人と同じで殺人鬼ですよね、殺人鬼、もうただ失敗したというだけで殺そうとしてそのいたことには何の変わりもないわけですから、ですから殺人鬼が吉母人と台場だったと二人このご本尊様には書かれているということになるわけですよね。そしてその台場だったにその言い含められたところの父親を殺したところのアジャセ王もこのご本尊様に書かれてあると、死亡人と十羅刹女が一対なら台場だったとアジャセ王も一対という形で、それを手助けした人間も同じようにこのご本尊様にその書かれているということなんですよね。だからどんな悪人にもみんな仏の命というものがこの備わってるんだ、そして今悪人であっても過去に悪人であったかどうかということはわからないんだと、永遠の命の中においてこの悪人の殺人鬼の台場だったが過去にはお釈迦さんの師匠だったというふうに、この永遠常住の命の中において仏の命が備わっているということももちろんだけども、永遠常住の命の中において永遠常住に悪人、永遠常住に仏っていうことはないんだと、みんな地獄から仏界までの地獄が鬼畜生修羅人間天上消耗円覚菩薩仏の十戒の命っていうものの永遠常住なんだと、仏の命だけの永遠常住、地獄が鬼畜生だけの永遠常住じゃなくて十戒の命全ての永遠常住っていうものがこの説かれているということがこの本尊の姿なんだということなんね、だからそこまで表している本尊はこのご本尊様しかないということなんですね。だからもうあいつの顔なんかね、一生見たくもないとか話したくもないとか、あいつがいるところにはもう行きたくもないとかね、あいつが来るんだったらもうね、家開けてでも逃げとこうとかいうふうに、みんな人間は元気な時はね喧嘩しやすい、喧嘩も元気だから、喧嘩もね元気じゃなきゃできませんからね、だから元気な時は言っちゃいけないことも元気に言っちゃうね。だけど本当に言っちゃいけないこと、もう自分が中心で世の中が動いてるように思ってると言いたいこと言っちゃいますけども、だけども相手にもこの南無妙法蓮華経の仏の命があるんだということを一服考えて、私たちはそのものの命というものとこの対していかなきゃいけないということなんですよね。だからみんなね、相手が確かに悪いかもわかんないですけども、だけどみんな 心象膨大なんです。相手の悪いことは棒に見えるけれども、自分の悪いことは針にしか見えないということなんですよね。自分の悪いことは、まあこのぐらいのことは許してもらったってと思っても、相手の悪いことはもう本当に鬼の首取ったみたいに許せないと言ってその頑張っちゃうわけですよね。だけど向こうから見れば反対ですよね。向こうから見れば反対ということを考えたときに、本当に私たちはその相手のこの命の根本にあるところの仏の命というものをこの考えて、私たちはこの人との接し方も物事の接し方もその考えていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですね。ですから、そういうことを心がけて、この信仰というものを大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。31番のアジア西洋は、さっき言ったところの台場だったと同じですね。32番、天輪上を武力を用いず南明法蓮華経の法をもって全世界を平和に統治するとされる理想の王様、これは法華経の中に説かれるこの王様ですよね。33番、大竜王、大海の水底にある竜宮に住み、大海を中心に世の中を守護し、法華経の行者を守護する禅人、これは竜女の大場だった本の竜女のお父さんということですね。34番の阿修羅王は大釈天と戦う悪神であったけれども、戒められたことを起源に法華経の行者守護の禅人となる。35番の天正大臣はイザナギイザナミの御事の第一子とされ、日本古来の大和朝廷の祖先神、ということですね。でみんな天正大臣をみんなその祀ってその喜んでるんですけども、じゃあ天正大臣を産んだイザナギイザナミの御事の方がその神を産んじゃったんだから、そっちの親の方が大事だと思うんですけども、どういうわけかみんな天正大臣がその一番最初の神さんだというふうにこのみんな思ってるわけですよね。神さんを産んだその親がいるということをその神と神をその信仰している人たちはそのあまりその深く考えないわけですよね。でこのイザナギイザナミの御事が天に昇っていくときに、大海の水をすくってパタパタパタとその水滴が起こった、その水滴が北海道、本州、四国、九州のその他の島々になってその国土になったというふうな、その天地創造のその教えというものがその日本創立の要するに原点なんだというその考え方なんですけども、その水滴が起こったぐらいに水の上に水が起こってこの地面になるなんていうことはありえないことですから、昔の人たちは人間の知恵で分かんないことはもうみんなその神に丸投げして、神がこうやって作ったんだろうという想像で、そういう教えというものがこの成り立っているというそのことなんですね。だからいつも言うように、仏の教えは天地創造は言いません。仏はこの世の中を作ったということは言いません。あなた方の命を仏が作ったということは言いません。この世の中のこの命の集合体というものの根本の道理というものがどうなっているのかということしか仏は説かないんです。つまり全部の命のつながりの中に命が生まれてくるんだと。だから私たちの命の中にはこの世の中の全ての命が通過しているということなんです。その通過している道理を大聖人様は南明法蓮華経というふうに説いたわけです。だから全ての命の根本が南明法蓮華経なんです。南明法蓮華経の道理というもののもとに私たちは生きているんだと。誰かが誰かを作ったなんていうものはないんだというのが仏の教えということなんですね。神の教えは分かんないことはみんな神が作ったんだというふうに、その丸投げでそこにみんな逃げます。 だけども仏の教えはそういうことは説かない、それが決定的な神と仏の違いということになるわけですね。で36番、今日の最後になりますけども、八幡大菩薩、日本古来の農耕神、もともとはこの農耕のその自然の恵みの神様、もともとは八幡大明神と呼ばれていました。東大寺建立にあたって道三神として大仏造立を助けたと意義づけられ、仏教との関わりを深めて平安初期神仏混交の象徴として、その時の天皇より菩薩号を贈られて八幡大菩薩と呼ばれるようになります。だから天皇が八幡大明神に菩薩号を贈ったということは、天皇の方が偉いということですよね。天皇の方が偉いということの証になります。平家と源氏の戦争にあたり、源氏は八幡大菩薩を軍神として祀り、源氏が平家を滅ぼし政権が樹立、鎌倉幕府は鶴岡八幡宮を中心にして都市づくりをし、民衆は権力にあやかるように八幡大菩薩が全国に祀られるようになり、日本津々浦々に現代まで祀られる神となる。日蓮大聖人は日本独自の八幡大菩薩の本地、八幡大菩薩のこの本来のこの本体は実はその釈迦如来なんだということをこの仏教ではこの説くわけなんですね。日本独自の35、36も天正大臣八幡大菩薩ですね、初天前人として法華経説法の場に天正大臣も八幡大菩薩も名前はないけれども、初天前人であれば当然参集していたはずであると考えてご本尊様に書き入れます。ですから天正大臣八幡大菩薩が本尊に定着するのは建治2年の2月の本尊からで、それ以前の本尊には天正大臣も八幡大菩薩も全く書かれていません。だから最初の方の本尊には天正大臣八幡大菩薩というものは全く出てこない。途中からこの天正大臣八幡大菩薩というものがこの書かれるようになったということなんですね。だから本尊の中のこの重要な骨格は天正大臣八幡大菩薩っていうものは成していないということがこの言えるわけなんですよね。八幡大菩薩、皆さん方のところにもね、八幡神社って八幡さんを祀っているところがそのみんなあると思うんですけど、第二次世界大戦で日本は敗戦したわけですけど、その時もみんな八幡大菩薩の上りを立ててその戦争したわけなんです。負けたんです、戦争負けたんです。負けてもずっと八幡神社ずっと祭り続けてるんです。八幡大菩薩で負けたな、八幡大菩薩に信仰してて負けたな、じゃあやめようかってなんないわけです。もう負けても勝ってもずーっと八幡さんで、もう変わりがないからね、変わりがないからしょうがないからずーっと八幡さんでこのやってるわけですけども、八幡大菩薩がどういうもんなのかということを考えてお祭りしてる人たちは全くいないんです。ない。ね。だから皆さん方にその八幡神社のお祭りだとかいうようなことで寄付をこのね、この言われたりした時に、ちゃんと私はしませんってわけじゃなくて、こうこうこうだから私はしませんっていうふうに相手にちゃんとメッセージとしてこの伝えなきゃいけないわけです。寄付しませんって言ったら、あそこの家はケチだなっていうだけで終わっちゃいますからね。ケチでやってるんじゃなくて、この信仰を自分は大事にしたいから、だから自分はしないんですということをきちっとね、伝わるかどうか分かんないですけども、ちゃんと説明してその相手に方法限界ということがどういうことなのかということをこの伝えるということはその釈迦なんだということなんですね。だから世間体が悪いとか、世間から変な目で見られるんじゃないかとか、そういうふうにこの自分たちがその何かその後ろめたいような気持ちで断るんじゃなくて、ちゃんと胸を張ってこうこうこうだから 自分はしませんというふうに、この伝える、詳しく聞きたいといえばご本尊様にもその八幡大菩薩ということはちゃんと書き入れられてこのいるんだと、自分たちはそういうものを尊敬しないわけじゃなくて、この八幡大菩薩の中身が何なのかということを私たちはこの信仰によって知ってるから、だからそういうそれだけを祀るお祭りということは自分たちはできないんだということをこのきちっとこの伝えるということをこのしてもらいたいというふうに思うんですね。じゃあ今日はここのところまでで終わって、また次にね、1月にこの続きをさせていただくというふうにしますので、よろしくお願いしたいと思います。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無